誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダラトクラジオ第184回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そっか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主の俺焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、玄関で物音。昨年の話だが、うちの家族に不幸な出来事が続いたので、拝み屋さんからもらったお札を玄関に貼っておいた。数日後の深夜、玄関で物音が、しつこくしつこく何十分もカリカリという音が続いたので、強盗かと思い、棒を持って部屋のドアを開け、一気に玄関まで突き進むと誰もいない。
釈然とせぬまま床につき、翌朝詳しく調べてみたら、お札が半分剥がれていた。次、換気口から。今、会社です。さっき会ったことを書きます。化粧直しをするためにトイレに行った時のことです。ドアを開けて正面を見ると、換気口から1メートルほどの黒い布が下がっていました。なんであんなところに?と思い、よく見たところ、髪の毛でした。思わず驚いて、うっと声を出した途端、それはヒュッと換気口に引っ込んでしまいました。換気口は2つある個室の右側の真上にあるのですが、さらにそちらの個室の横を見ると、黒い髪の毛の束がびっしり落ちていました。気持ち悪くなり、友人に頼んでさっき一緒に掃除し、今地下の集積所に捨ててきました。会社がこのビルに移転して2年になりますが、こういうことがちらほら起きるので、本当に気味が悪いです。早く本社に戻りたい。場所は吉祥寺です。
次、思い出す。
2年前、マンションで一人暮らししていた時の話ね。大学に行くいつもの電車の途中で、携帯がなかったから、どっかに置き忘れたのかなと思って、朝起きてからの行動を一つ一つ思い出していたら、ふと変な記憶があることに気づいた。玄関を出るとき、廊下の奥、部屋のドアの前に女がいた。変だなと思って、その前後何してたかを考えたんだけど、玄関でかがんで靴を履いて立ってドアノブに手をやってちょっと後ろを振り返る。その瞬間に確かに女を見たという記憶があるんだよ。でも何事もなかったように俺はその後ドアを開けて鍵を閉めていたんだよ。その時は本当に何も思わなかった。明らかに会えないシチュエーションなのに。女の服装もはっきり覚えてた。赤いブラウスとスカートで、髪は黒くて長くて裸足だった。でも、肝心の女の顔が全然思い出せないんだよ。なんか、昔かかったみたいで。わけわかんなくて、微妙に背筋が寒くなった。その日は、そのことばっかり考えて、家に帰るのが怖かったと思うんだけど、家に帰っても何も起こらなかった。これだけ。別に何も現象は起きてないんだけど、気づいた時はめちゃくちゃ怖かった。携帯がどうなったかは覚えてない。
次、死んだ奥さんが使っていたタンス。
かなりほんのり。高校時代の英語教師に聞いた話。わかりやすい授業と淡々としたユーモアが売りで、生徒となり合うことはないけれど、なかなか人気のある先生でした。昔奥さんが死んだ時、話の枕がこれだったので、そんな事実初耳だった我々は、その時点で相当ビリビリだったんですが、彼はよく不思議な幻を見たそうです。それは、もう使う人のない奥さん用のタンスの引き出しが開き、そこから奥さんが頭半分を出して、ベッドに寝ている先生を見ているというものでした。彼は、ああ、家族の死で私は精神的に不安定になっているんだな、と病院へ行き、精神科などに相談し、薬など出してもらい、なるべく疲れないよう、ストレスをためないようにしていましたが、奥さんは相変わらず夜になると、タンスの引き出しに姿を現し、微妙なポージングで彼を見ていたそうです。精神的なものでないのなら、現実に起こっていることだ、 と判断した先生。ある時、そのタンスの引き出しに体を入れ、全身でガタガタ揺すりながら、長い時間をかけて引き出しを閉めてしまったそうです。そこで、長いこと待っていると、あら、とかなんとか、奥さんの声がしたそうです。思えば、リアクションを用意していたわけではない先生。冷静なつもりが、やはり動揺していたんですね、とか言ってました。困っていると、奥さんが、あなたは太っているから、ここじゃ無理よ、などと言い、先生もそうだなぁと思い、またガタガタやって出たそうです。ちなみに、そのタンスはまだ先生のうちにあり、疲れた時など、奥さんが登場しているのが、寝入り花に見える、とのことでした。いい話ではなく、ほんのりにしたのは、この話の締めとして、私は大丈夫だったけれど、気弱な人だったら、日差しに入ったまま死んでもいい、と思ってしまうかもしれない、居心地の良さでした。と、淡々と語っていました。さらに、まだタンスをお持ちということが、自分的にほんのり。次、ネットラジオをやっている。俺は友人の影響でネットラジオをやっているんだが、第1回の放送の後を聞いていた親しい友人にその感想を聞いてみた。たまに他のラジオでは聞かれない雑音が入ったり、途中途切れたりはあったが、音もクリアで声も聞き取りやすかったとのこと。第1回ということで探り探りだったが一安心。でも、音が途切れたりするのはわかるが、変なノイズってのは何だろう。気になったので、詳しく聞いてみた。なんか、ハウリングみたいな感じで、俺の声がダブって聞こえたり、急に声が一トーン高くなったりしたそうだ。でも、それもとってもだったので、そんなに気にはならなかった、とのこと。次に、内容に関する感想を聞いたんだが、友人はびっくりすることを言った。どうしてもう一人いたやつは一言も話さなかったの？は？と素直に聞き返した。だってその時俺一人でやってたから。詳しく聞いてみると、時折俺がそのもう一人に話を振ったり、変なところで相槌を打ったりしていたらしい。おかしい。そんな記憶俺にはないし、当然俺は一人でやってる。それは間違いない。んじゃあ、なんか幽霊かなんかが隣にいて、お前は無意識のうちに、そいつと楽しく会話してたのかもな。なんてことはさらえと言われた。内容的には楽しい感じで、特に違和感はなかったらしい。第2回の放送では、録音して自分で聞いてみたが、確かに意味不明なところで俺が相槌を打ったり、誰かに投げかけるように話す場面が多々あった。俺自体、そんな誰かがいる気配は、微塵も感じないし、そんなことをしている気もなかったので少し驚いたが、誰かがもう一人いるにしても、番組はなかなか好評なので、なんとなくありがたい相方がいる感じだ。次のラジオでも、ぜひ手伝ってもらいたいものだ。これが見えたりしたら、笑いは一気に俺の恐怖の絶叫ラジオになるんだろうけどね。次、深夜の駅前広場。その日は仕事で遅くなり、終電に乗って家に帰る羽目になった。駅に着き、改札を出て家に向かって歩き始めると、駅前広場の片隅に何人か集まっていた。よく見てみると、集まっている中心には、駅、取っかれた紙の下がっている、小学校で使うような机と椅子に、おばあさんが腰掛けている。こんな地方の寂れた駅に占いか。初めて見たよ。それにしても客が来てるなんて、もしかしてよく当たるのかな。ちょっと興味が出てきて、 寄ってみることにした。集まっているのはサラリーマン風の人と学生っぽい人の二人だ。机の上にろうそくが一本立っていて、今占ってもらっているのは40歳くらいの綺麗な女の人だった。とりあえず周りの人に話しかけてみた。ここってよく当たるんですか？私はこの駅毎日使ってるんですが、占いなんて初めて見ましたよ。誰も返事をしない。学生の方は私も知っている地元の S 高校の学生服を着ていた。なんだよ、感じ悪いな。ちょっとムッとしたが、おとなしく待つことにした。20分ほど待っただろうか。まだ最初の女の人も終わらない。長いな。何話してるんだ？別に遮るものもないので、そばに行って君を立ててみた。それは、避けられないんでしょうか？
そう、運命だからね。
それは、避けられないんでしょうか？
そう、運命だからね。
低く小さな声で、同じ言葉を繰り返していた。
何か変だぞ。
気味が悪くなって、もういいから帰ろう、と振り返ると、今の今まで一緒に待っていたサラリーマンも学生も誰もいない。え？と思う間もなく駅の明かりが消えて暗くなり、あたりは街灯の明かりのみとなってしまった。
嘘！
と占い師の方を見ると、おばあさんも女の人も消えていて、机も椅子も何もない。私は少しでも早くその場を離れようと、必死に走って帰った。それからしばらくして、駅の近くの踏切に軽乗車が突っ込み、夫婦と子供の3人が亡くなった、と新聞の地元版に載った。小さな記事で、名前と大まかな住所ぐらいしか掲載されていなかったが、子供の学校は S 高校だった。
次、秘密の場所。
厨房の頃の話なんだけど、自分、ちょっとサボり癖あってさ、授業をサボるときはここ、みたいな、秘密の場所があったんだよ。自分が通ってた中学ってのが、結構な山の上にあってね、周り中、林だらけだったからさ、学校からちょっと登ったあたりのとこを、自分だけの秘密の場所にしてたんだ。その秘密の場所ってのが、石垣のすぐ下にあるんだけど、石垣って言っても白いブロックを積み重ねて作ったようなやつね。そのブロックの中の一つがさ、どう見ても女の人の顔の形してるんだよ。よく人面岩とか人面まるまるとか言うけど、そんな感じじゃなくて、明らかに人の手で掘られたような感じになってるんだ。掘ってあるって言っても他のブロックと比べてその顔の部分だけ出っ張ってるから浮き上がってるように見えるって方が正解かな。その顔なんだけど、なんていうか美人なんだよね。そんなに彫刻の上手い人が作ったとも思えないし、髪型とかちょっと古臭いけど、こういうのあると普通ちょっと気味悪いかもしれないけど、他に比べてそこだけ日当たり良かったし、自分は別段気にすることなく、そこを休憩所みたいにして使ってたんだ。そんなある日のことなんだけど、3年になってもうサボりはやめてたんだけど、ふと休みたくなってね、昼休みにその秘密の場所に行ったんだよ。そしたら、久しぶりに来たってのもあって、石垣の女の人の顔、すっごい汚れてたんだ。なんか、鳥の糞らしきものもついてるし、見た目に気持ち悪いから、持ってたポケットティッシュで、ゴシゴシ拭いてやったんだよ。でも、結構日が経ってるらしく、なかなか取れない。そんで、ティッシュをもう2、3枚取って、力いっぱいゴシゴシしてみたら、 石垣にがっちりはまってるはずのそのブロック、ぐらぐらしてるのに気づいたんだよ。なんだろうと思ってよーく見てみると、浮き上がってる顔の両側面、ちょうど指が引っ掛けられそうな感じになってるのを気づいたんだ。やっぱ好奇心でね、指引っ掛けてブロック引っこ抜いちゃった。ブロックは思ったより奥行きがなくて、引っこ抜いた奥の方は空洞になっていた。中を見ると、なんだか質素な指輪と綺麗に折りたたまれた白いハンカチが入ってた。ハンカチには文字が書いてあって、ずっと一緒にみたいに書いてあったと思うんだけど、滲んでるし、ほとんど読み取れなかった。そんで、指輪を手に取ってみようと思ったんだけどさ、指輪のすぐ近くに何か落ちてるんだ。なんだか、ケンタのフライドチキンを食べると、後に残りそうな小さな骨だったと思う。ん？骨？指輪との位置関係から嫌な想像をしてしまった自分は、ハンカチもブロックも全部元に戻して、そのまま教室に戻った。結局、あの場所の話、誰にも話さずに卒業してしまったな。今でもほんのり気になる話。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も時間も超えて、音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音亀フェス2018トライ。
音亀フェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年はトライをテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
2018年11月3日より約1年間ポッドキャスト YouTube にて配信中。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎鳴海、ウィズメック、
アニマルキャスターズ、
エキスポライツ、
ホノルルゾンビストリート、
ジュン・テクノマジ、
はじけたい、
DY、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音亀フェス、すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して、特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2018トライ。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
繋がる。この空間。 Wow.